落語会の皆さん、ひばりクラブの皆さん、また、YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。自民316、その謎解き、もう11回になりまして、まあ、主には社会科学的な話をですね、してきてましたもんですから、どうしても僕は、自然科学の方なんで、少しストレスが溜まってきましてね。やっぱり、日本の政治もですね、ここまで科学を無視して、間違ったことばかやってると、やっぱりそれは良くないと思うんですね。で、環境を守るとか、なんか食をどうするとか、いうような変な理屈が山ほど来ましてね、明らかに科学とは反することが蔓延してきたんですね。で、一旦やっぱり社会というのは曲がってきますとね、やっぱり曲がっちゃうんですね。やっぱり強盗はダメなことだと。強盗をするってことはダメなことだ。人殺しすることはダメなことだ。人を騙すことは良くないことだ。裏切ることは良くないことだ。こういうことはやっぱり僕は社会にとって大切だと思うんですね。それと同じように科学で間違いを言ってはいけないんだと。科学っていうのは間違いは良くないことなんだということもはっきりしとかないといけないと思うんですね。人間には希望があります。まあ昨日言ったんですけど、千年生きたいというのは希望としては正しい。だけど千年生きることは難しいんですね。で、科学っていうのは、ある意味では人にとっては、僕はよく言われるんですよ。武田先生は冷たいって。冷たいって、できないことをできないというのが社会における科学者の役割だと思ってるんですよ。ええ。まあよく原子力安全委員会なんかでも言いましたけどね。飛ばしたら墜落すると分かっている飛行機に子供を乗せることはできませんって言ったんですね。それはエネルギーが欲しいから、電力が欲しいから、原子力発電所を動かした方がいいという希望はよくわかりますと。それはよくわかります。しかし、もしも飛行機が10回に1回落ちるような飛行機だったら、あなたは娘さんを乗せないでしょうと委員会で言ったことあるんですね。したがって科学の問題はですね、それをやりたいとか、それがいいとか、進めなきゃいけないっていうのと独立して、もう一つは科学的にそれが正しいかどうかということを議論しなければいけないのは、僕は多くの人の賛成を得られると思うんですよ。ただ人間はやっぱり希望がありますからね。なんとかへりくつをこねて自分のやりたいことをやりたいと、少し科学的に嘘をついてもいいという気持ちになってしまうことも僕はよくわかっております。例えば石油がなくなる。これ逆のことですね。石油はなくなってほしくないという恐れがありますから、石油がなくなるという非科学的なことにすぐ引っかかっちゃうんですね。これはやりたいというか、そうなったら困るという恐れが間違いを認めてしまうわけですね。これが1972年に NHK が大々的に放送し、毎日毎日放送し、まあスーパーには、トイレットペーパーを買い漁る人が集まり、みんなそう思って石油の値段が10倍になりましたね。石油の値段が10倍になるってことは、やっぱり皆さんも困ったと思うんですよ。だけども、喜んだっていうか計画したのは、セブンシスターズとその当時言われてた石油資本なんですね。ボロ儲けしたんですよ。だけどそれについては、放送した NHK も、それを支持した科学者も、黙っていました。なんでそんな嘘を黙っていたのか。嘘であることはもう、今は分かってるわけですね。1972年から、もうすでに60年以上経ってるわけで、30年で石油が枯渇するっていうのが間違ったことは間違いないんですよ。枯渇っていうのはボカンと枯渇するってことないからね、ダラダラダラダラってなくなってきますから。値段もどんどん上がってきます。だけどそんなことは全くありません。石油は普通に考えたらですよ。普通に、その要するに恐れとかそういうんじゃなくて考えますと、だいたいあと4000年というのがまず正しいでしょうね。ただ、理論計算もできるんですね。理論計算をしますと、100万年とかそういう桁の数字が出てまいります。私は石油があと100万年あるって頑張ろうと思ってるわけじゃないんですね。ですけど、石油がすぐなくなるということではないので、やっぱりそれはそれできちっと説明しなければいけないというふうに思います。ただ、社会的なこういう場合の嘘はですね、どうしてこういう嘘がまかり通るのかっていうとですね、石油っていうのは、その掘り始めるタイミングが我々最近、なんですよ。例えば鉄鉱石みたいなものはですね、山の中に鉄鉱石があっても、鉄鉱石って鉄を作る原料ですよね。 鉄鉱石があっても、それは山の一部土みたいなもんですから、じーっとしてますし、それが爆発するわけでもないので、鉄鉱石があっても別に計画的に掘っていけるんですね。ところが石油だけは地下にありまして、液体とかガスで、それで下手したら噴出してバーッと噴出してきます。火がついたら大惨事になります。だから石油だけは、そういう石油とか天然ガスとかね、そういう危険なものは使うことが決まってから掘ります。それはそうですよね。千年後に使う石油を今から掘るとですね、もう千年間危険を放置するとこできないので、管理しなきゃいけませんね。そうするともう千年後の石油の値段はこの管理費を入れたらものすごく高くなっちゃうので、手がつけられないので、あそこに石油があると分かってても、使い始める40年前ぐらいから準備始めるんですよ。ですから、石油の寿命という言い方なんですけども、これを逆手に取ってインチキ言ったのが NHK なんですが、石油っていうのは、まあまあせいぜい30年か40年後ぐらいまでしか目で見ることができないんですよ。だから、現在どのくらい石油がありますかって言ったら、まあ当面、手がつけられるものが40年ですってこう言うんですよ。それは寿命でも何でもないんです。皆さんが寿命っていうのは石油がなくなるまでっていう感じちゃうんですね。そのトリックをよく分かってて NHK は嘘言ったんです。それはも僕よく知ってるんですね。石油の寿命っていう寿命っていう言い方ですね。言葉ですね。現在これから掘れるものっていうのは40年分しか基本的にはないんですよ。30年とか40年しか。だって100年後に使う石油、1000年後に使う石油を今から掘っちゃうと、それを管理するのが大変なんで、到底できないんですね。ですから今分かってる分はどのくらいですかったら40年とか30年とか言うんですよ。これはトリックでも何でもない、悪意でも何でもないんですね。実際上40年よりか先に掘る石油は手がつけちゃいけないんですね。大変だから危なくて。それをですね、まあ一般の方はお分かりにならないので、それで騙して放送して、NHK の放送をみんなが注目したら自分たち得するっていうか、NHK がなんでそんなことを考えるのかわかりませんけどね。ただ、この前、国会で NHK の経営委員長が、NHK の出演単価が高いという、国会議員の質問に対して、NHK は頭で仕事してんだ。一般の日本国民みたいに労働者じゃないんだと。労働者じゃないんだから、謝礼が高くて何が問題だって言ったんですよ。僕はそれ聞いてね、NHK が嘘の放送をする理由がよくわかりましたよ。要するに、視聴者を自分の友達とか自分の家族とか日本人とか思ってないんですよ。騙す相手と思ってるんです。自分がお金が入るためには騙していい。ね。それで、あと30年って放送してからもう60年経ってるんですから、訂正放送はしなきゃいけませんよ。例えばね、食品だって、なんか間違ってね、釘が入っちゃったとか、アンパンにね、アンパンに釘入っちゃったとか、ゴキブリ入っちゃったとか、言ったらね、もう平誤りに謝って、その理由を言って、会社は大変ですよ。NHK というのは正しい報道をすることが、仕事ですから。パン屋さんが、釘の入ったパンなんか売っちゃいけないのと同じなんですよ。だけど NHK は絶対に訂正放送しないでしょ？それはなぜかっていうと、俺たちは国民を騙せるんですよ、放送だからね。それでですね。で、私は石油がなくなるのもそうですし、それから地球が温暖化するのもそうなんですが、全く同じなんですね。地球が温暖化するっていうことは可能性があります。科学でね。科学で可能性がありますが、温暖化する原因が2種類あるんですね。一つは人間が自ら温暖化させて人間が自ら苦しむっていう。それからそうじゃなくて太陽がなんか活発になったり、いろいろして地球の自転が変わったりして暑くなる、暖かくなるっていうのと2種類ありますね。つまり人間の活動によって人間が苦しくなるっていう場合と、自然の活動とか不可抗力で暑くなる、困るというのは2つありますね。で、人間はですね、今まで自分が困ることをやったことはないんです。それはもう歴史を見ればわかりますよね。石器時代から縄文時代になって、だんだんだんだん発展して現在になってきてるわけですよ。その過程で悪くなっていくっていうことはないんです。それは人間の本来の性質なんですね。人間は 今日より明日が良くなることだったらやるんですね。だけど今日、今日から明日の方が明らかに悪くなるということをやることはないんですよ、人間はですね。新幹線は安全で早いから新幹線を作るんであって、現在の鉄道よりも遅いものを作るってことはないんですよ。それから新幹線を作ったら次から次からひっくり返って、どんどんどんどん死者が出ると言うんだったら新幹線やらないんです。遅くて我慢するんです。それはもう人間の基本的な行動の原理原則なんですね。僕はそういう論文を一回書いたことがあります。そういう持続性の特集論文っていうのがあって、学会で。募集がありましたんで私書きました。人間の行為は自ら持続性が破綻するような行為をしないと。原理を説明し、歴史を説明し、ちゃんと論文として通りました。もちろんね。そしたら学会から電話がありまして、丁寧な電話でしたけどね。学問の自由に反するから誠に申し訳ないが、武田先生の論文を掲載すると、国からの補助金がなくなるので、取り下げてくれないか。まあ、今の温暖化なんかも全部そうなんですね。学問の自由もないんです、日本には。学問に対する誠実な心もないんです。現在言っている CO2 の排出による地球温暖化がなぜ怖くないかっていうとですね、人間が CO2 を排出してるからなんです。それも CO2 を出さなければ人間の生活ができないわけではありません。それは皆さんが言ってるように、まあ、手っ取り早く言えば原子力発電所もあるし、それから、まあ、非常に自然を壊すから危険ではありますけど、太陽光発電もあります。ですから、エネルギーの使用量を少し抑えて、そして、やっていけばですね、十分にできます。それから、AI とか IT が進むと、電力が増えるから、ますますやらなきゃなんないっていう人いますけども、人間というのはさっき言ったように、新幹線を走らせたらものすごく交通事故でみんなが死ぬんなら我慢するんです。全部そうです。人間の活動は全てそうなんですね。ものすごく、収量がうんと取れるから、人間の健康に害になっても、そういう食品を作ろうっていうことはやらないんです、人間は。もうそれ、過去にやったことがないんですよ。船にしても飛行機にしても食料にしても電気製品にしてもですね、すべて総合的に見て人間が良くなる方向しか人間というのはやらないんです。じゃあですね、今 CO2 が出るのは石炭が出るとかなんか言ってますよね。これで、まあ毎年毎年まあ30兆円って本当かなと思うけど30兆円も使ってやってるって言うんです。これで日常的にも温暖化を防止するためにあれはやめよう、これはやめようって言ってんですよ。だけどひどくなれば自然に人間は使わなくなるんです。だけど今は温暖化した方が金が儲かるっていう人がいっぱいいますから、先ほどの NHK の経営委員長みたいなもんですね。国民はどうせ肉体労働だから低賃金でいいけど、NHK の人は頭脳労働だから賃金が高いのは当たり前だって、こういうような自分本位の考え方なんですね。だから、例えば対策やらないんですよ。自分でやって自分で直そうと思ったら対策いくらでもできます。例えば、東京が暑いと。それは暑いでしょうね。だって今までは、道路は舗装してませんでしたから、道路とか庭に降った雨は地中に染みるんですよ。で、今度晴れで暑くなると、地中から湧き、毛細管現象もありますしね。上がってきて、それが蒸発します。蒸発するときにグラムあたり500キロカロリー以上にも熱が取りますので、温暖化が抑えられます。それから木というのがなんで葉っぱが生えてるかっていうと、葉っぱから水分が蒸発するからですね。二つ葉っぱには役目があって、一つは太陽の光を受光すること、受けること。もう一つは葉っぱの表面から水分を出して自分の体を冷やすこと。この二つが木の役割なんですね。ですから木をどんどん切れば、もちろん暑くなります。今の東京見てください。武蔵野の森とかね、全然ないじゃないですか。それから道路は昔はやっぱり砂でしたよ。砂とか土でしたよ。だからそこから蒸発します。それからクーラーね。クーラーってのは非常にひどいもんで、自分の家の中は冷やすけど、外を温めなきゃあれダメなんですよ。冷やすだけってできないんですよ、人間は。電気を使って部屋の中を冷やせば何が起こるかっていうと、電気が使われますね、まず一つは。電気が起きるっていうことは、発電所で熱を100出して、 30分だけエネルギーを電気にして、残りの70は熱を大気に出してるんですね。ですからまず電気を作るってことは温暖化を促進してるんですね。それから家庭に来た電気をクーラーに入れて部屋を冷やすと2つ起こるんですよ。1つは電気を作るときに出た 30% の熱をまた出して、しかも熱はどうしても外に出さなきゃいけないんで、外の空気を温める。まあよく皆さんも室外機から熱風がバーッと出てくるの分かってますよね。つまり気温が高い高いって言ってる気温は丸の内あたりのビル街の中で外の温度を測ってるんですよ。だからもう何やってんのか分かんないんですね。あの丸の内のでかいビルの中を全部冷やして、その分の熱を外に出して、しかも道路は全部舗装して木も切って熱くしようとしてるんです。それで温暖化って言ってるんですね。実に奇妙なんですよ。ね。それみんな分かってるんです。全員が多分この話を聞かなくて分かってると思うんです。なんでやってるか。温暖化が幻だからなんだ。温暖化を止めようと思ったらすぐ止まるわけで、それが分かってて自分の、だから人間っていうのはね、自分がこう、儲かると思うと目がなんか見えなくなるんですね。まあ、それが人間の浅はかさでもあるし、まあ人間が不幸になったり、まあいろんなことをする原因になってるわけですね。それでそれを今度は NHK とかそういう自分のことしか考えない、世の中どうなってもいいという人たちが温暖化って騒ぐんですよ。で、僕あんまり NHK がね、科学に反すること言ってるもんですから、いろいろ NHK の中に詳しい人に聞いたらね、一人ね、たちの悪い35歳ぐらいの女性のなんかディレクターが、なんか、プロデューサーかなんかが、ちょっとまあまあ、中間管理職で偉いのがいると。それがとにかく温暖化って言ってると。防止って言ってると。なんでかって言ったらですね、ヨーロッパかぶれらしいんですよ。で、ヨーロッパかぶれで、ヨーロッパはあれ、別の目的で温暖化って言ってるんですね。だから今度トランプ大統領がふざけんじゃないっつって、パリ条約をやめましたけどね。ヨーロッパが他の地域に比べて優位に立つために、温暖化という芝居を打ってるわけです。そんなのは科学者はすぐわかりますよ。だって科学で物を考えるんですから。それからさらにちょっと時間が超過したかな？まだちょっと時間がありますので、ちょっと話をさせていただければですね。本当に温暖化を防ごうと思ったら、まだできる手段がいくらでもあるんです。それ以外に。もちろん舗装してもいいですよ。透水性コンクリートを使って舗装したらもう簡単です。水が通りますから。水っていうのは、舗装してるのはタイヤが通るためですから、自動車の。自動車のタイヤっていうのはね、ちっちゃい穴は落ちません。タイヤよりか大きい穴の中には落ちますけど、タイヤよりか小さい穴は落ちません。だから舗装道路に、こう、バンと穴開ければいいんです、それで。全然。強度も減りません。そういう小さな穴ができても、よく皆さん知ってる通り、鉄板に小さな穴ってあって、鉄板の強さはほとんど変わりませんからね。それだけで、まあ2度ぐらい下がるでしょう。それからまあ木を大いに植えればまた2度ぐらい減るでしょう。もう一つ決定的な手段は、海流っていうのがあってですね、海っていうのは表面の10メートル、20メートルは暖かいんですが、それから下は水の比重というのは4度 C が一番重たいですから、海は4000メートルあるんです。ほとんど全部が4度なんです。まあ4度って言ったらちょっとまた、なんかイチャモンつけたい人がいろいろ言うでしょうけど、まあ100メートルでもいいですわ。あと下が4度なんですよ、言ってみれば。だからちょっとでもかき混ぜれば、もう完全に冷えちゃうんです。これよくね、お風呂をね、昔はね、今のお風呂は自動的にこう混ぜてますから大丈夫ですけど、昔はもう混ぜてませんから、表面だけが熱かったんですね、お風呂入るとき。キュッキュッキュッってこのくらいやればね、動力なんか全然いりません。それを沖縄の東の海に、席だけ設ければいいんです。かき混ぜなくてもいいんです。かき混ぜても大した動力いりません。席を、南から来る冷たいやつをこうずっと席で上げていけば表面出ますから。したらもう大変ですよ。日本の夏が冷たくなっちゃって。ということで、我々は科学を正直に言う人がいなくなっちゃったんです、実は。全部 NHK の経営委員長になっちゃった。自分のためには嘘はいくらでも言っていい。そういう社会になってしまってる。僕はね、この自民316であるのはいいけど、嘘があんまり入ると、やっぱり僕は改善にはならないと思います。野党が全部いなくなれば、スキャンダルとか、イチャモンとか、嘘では 日本人は損を受けないようになりますね。自民党だけになれば。自民党がいいつってんじゃないんですよ。僕、自民党がいいつってんじゃないんですよ。野党が何もやらないで、イチャモンだけつけて、せっかくたまにね、10個に1個ぐらい自民党がいいことやろうと思っても、それも潰してかかるから、それに対する選挙で、国民がもうやめてくれと言ったってことですよ。選挙結果って国民の希望ですから、そこも間違いないようにしてもらいたいと思います。